先生様ありがとうございます。あなたが3月の教会の経済を豊かに祝福とされ、こうした月始めですけれども、外部の働きのために、献金の10分の1を捧げる恵みありがとうございます。どうかこの献金を豊かに祝福してください。また捧げられます、それぞれの場所、そのそれぞれの働きにおいて、何十倍、何百倍、何千倍、幾万倍と増し加えてくださって、あなたの御働きのために祝福されて用いられていくことができるように助けください。また捧げるこの教会の経済もさらに豊かに祝福してくださって、あなたのご意向の財を豊かに表してください。教会を通し、御体を通して捧げる献金を感謝して、イエス様の名前と称します。アメン。感謝します。主の皆を賛美しますって言いましたっけ？イエスキリストは昨日も今日も言ってないですね。主の皆を心から賛美します。イエスキリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださいました。今も生きて働いています。共に集まるこの中にですね、その五輪座を持って臨んでおられ、そして、よそよそにこう触れておられるということですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思っています。今日はですね、関西からですね、妻とそれから、一番下の、ですが、先週の木曜日からですね、関西に遊びに来てます。ですね。今日は久しぶりに一緒に出会いできてですね、本当に恵みだなというふうに思ってますけどもね。るっちゃんも、それから、みーちゃんもね、4月から、今週はね、入学式ですよね。ね。こんなにちっちゃかったのがですね、二人ともビッグになってますけどね。ですよね。本当に、子供たちの成長っていうのは本当に、ある意味でもね、本当に楽しみだなと思います。今もね、ようちゃんもしんくんもこんな小さいですけどもね、そのうちお父さんお母さんを追い越すぐらいに、ね、こんなになるんですけどもね、本当に楽しみだなと思います。でもちろん私たちもね、まあ、肉体的には、確かにね、こう、ダウンしていきますけども、日々、私たちはね、霊的にはですね、祝福されていくって書いてあるのはですね、日々新たにされているですね、主にあってですね、これからもね、歩んでいきたいなというふうに思っています。で、この4月はですね、まあ、新しい歩みのスタートとなりますし、この主の十字架の歩みにとってもですね、本当にまた段階が上がった、本当に神様の祝福の人生の中に、この入り始めているなってことを、非常に強く、感じて、います。ですね。で、ですのでね、私たちの常に心を新たにしながらですね、神の言葉を受け止めてね、先の証ありませんけどもね、本当に、従っていきたいなというふうに思っています。で、この4月はですね、いろんなところでコンサートがですね、非常に多く持たれます。先週もですね、金曜日と土曜日には、障害者の方々の施設でね、コンサートをしました。で、本当に障害者の方々もですね、本当に喜んで、コンサートに参加してくださるんですけども、ね、スタッフの方々もね、本当に普段見れない顔をね、その障害者の方々がですね、いわゆるされる事柄を見ても驚いておられます。本当にゴスペル、福音にはですね、本当にね、神の力があるんだなっていうのもですね。で、全く話が変わるんですけども、昨日テレビで、外国の方々が日本の歌を、どれだけ歌うかっていう選手権みたいなのがあったんですね。見た方いらっしゃいますよ。皆さんね、中に明確にクリスチャンが一人いたんだ。決勝に残ったジョン・ルーカスっていう彼なんですが、彼はコスペルクエアを導いている方でですね、まあ、その歌だけ聞いたんですけどもね、私礼拝の準備があったので、で妻からね、いつまでこうテレビ前ったら、パパ、することがいっぱいあるんでしょって言われてですね、はいって流れですね、準備をしましたけども、彼はね、ジャマイカかな、ジャマイカかなんかの方で、お父さんが牧師で、お母さんが教師をされている方で、こっちの方に留学で来られてるんですけども、コスペルがうまいんですね。プロのコスペルシンガーなんですけども、まあ、その方が、歌うってことで、メールが来たのでね、見てたんですけども、なんか、小袋の桜と、翼をくださいかなんか歌ったんですね。まあ、最終的に5人かなんか決勝残って、誰が優勝したか、ね、誰か見てた人がいたら聞こうかなと思ったらね、さすがですね、皆さん、テレビあんまり見ないんですね。なんか牧師が一番テレビ見てるのかもしれないですけどね。ですね。で、面白いこと言ってたんですね。 いわゆる一般の審査員の方とか、一般というかそのプロの歌い手さんとか、それから、芸能人の方々が、やっぱその評価をするんですけどもね、なんかその小袋の作、歌を聴いた時もそうでしたけどもね、なんかすごくニコニコして歌ってて、すごくなんか清さを感じるし、それから本当にこの人ってよくわからん、初めてだったけど、優しい人なんだなってわかるって言われたんですね。で、それを聞きながら本当に神様を信じて神が共におられるっていうのは、やはり私たちの生活の中で、いろんな形の中でこう、現れてくるんだなっていう、それを聞きながらね、感じましたね。まあ、和田君はですね、なんか2曲目の歌の時には、教会で賛美歌を聴いてるみたいだって言ったで、まさにそうなんですけどね、ゴスペルシンガーなんでですね。ですね。で、本当にいろんなところでね、本当に神様がですね、私たちと共におられるということからを、実は、皆さんを通して、いろんな方々に、実は、明ししておられるということですね。ぜひ覚えていただけ。だから、何よりも私たちが、本当に主が共におられて、神の愛が与えられて、そして永遠の命が与えられて、私が本当に愛されている存在だということをですね、私たちが何よりも、まず信じなければならない。受け止めていかなくちゃいけないということをね、すごく、感じさせられましたね。なんか、ゴスペル王子とかなんかって言われてましたけどもね。まあ、やっぱ上手いですよ。ね。声もいいしね。やっぱその、翼をくださいみたいなのが最後はゴスペル調になってましたもんね。ですね。ああ、歌い方できたらいいな、みたいな感じですね。まあ、もちろん私たちはね、歌は上手いに越したことはありませんけども、私の勝負するところは臨在なのでね。いかに神様をね、心から礼拝するか。で、その中で神様の技がね、起こってくるんですね。で、今回もね、今月もいっぱいいろんなところでコンサートがあります。で、スプレンダーの合宿があったりとかですね。まあ、スプレンダー沖縄の方のツアーにもね、実は行くんですね。18日から20日でですね。ですので、まあ、ぜひ、見っころがないようにもですね、お祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それか、もしかしたら、29日の祝日の月曜日なんですけども、東北の震災、で、去年、震災後にできた教会があるんですけども、で、家を借りて教会してるんですけども、その街道建築してたんですけども、街道建築式が4月の29日の月曜日2時から行われるんですけども、まあ、前行った時にね、そっちの方で、ぜひ歌ってほしいっていうふうに、言われてたんですけども、そこから一応、まあ、大阪のね、モーナーさんとの関わり開かれたんですけど、そちらの方に、会社式に来てくださいっていうメールが来てたので、もしかしたら、またスプレンダーで行って、そちらなので歌うかもしれませんけどもね、いろんなところで神様がですね、ゴスペルの働きを通してですね、主の働きを進めていかれるなってことを感じていますので、そのためにもね、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思っています。それでは、時間もですね、迫っていますので、今日はルカの福音書の14章の25節から35節ですね、今日はここからですね、弟子の歩みへの招きというタイトルでですね、お話をしていきたいというふうに思います。で、聖書でね、私たちの全人ずりとですね、聖書はイスラエル人と、異邦人という表現を使って、聖書で私たち全人類というのを表しています。ですね。風が強いのが気になりますよね、皆さんね。はい。大丈夫？桜が舞ってる？それが綺麗だって。私を見て。ね、で、これで聖書はね、まあ、全人類もいますし、それからクリスチャンに関してもね、実は、大きく分けて二つの形の中で読んでいます。で、それは何かというと、群衆、それから、まあ、弟子、ですね。大きく分けて、これ二つの呼び方をしているんですね。で、今日の聖書の箇所は、その、弟子ということからに関して、いわゆる書かれているところですね。で、今日から私たちはですね、この、今日のところは、その弟子の歩み。で、イエス様は、でも、神学的には、まあ、群衆っていうのは、分かりやすく、私、あんまり言葉嫌いなんですけどね、よくイエス様を信じている方が、信徒って言葉を使います。神学用語で言うと、信徒、信じている生徒の人。 ね。それから、弟子っていうのは、まあ、よく献身者とかっていうね。でもちろん、献身者の方々も、いわゆる信徒の中に入るんですよ。ですから、このことを覚えていただきたいと思いますけれども、で、聖書を見ていくときに、イエス様を信じることって最も素晴らしいことなんです。で、何かというと、永遠の命が与えられるからですね。ね。それと同時に、聖書を見ていくときには、今日もそうなんですけれども、弟子となることはできませんということは、弟子になることっていうのが聖書が一つはっきりと、まあ一つの目標じゃないんですけども、私たちに指針として導いているってことなんですね。で、群衆と、いわゆる、まあ弟子の違いっていうのを、実は、今日まあ三つのポイントでお話をしていくんですけども、それをね、見ていきたいと思います。なぜなら、私たちが弟子として、死であるイエス・キリストに従うことを通して、実は私たちが最も生かされ、で、最も祝福された人生を送ることができるんですよ、皆さん。ね、で私もね、いろいろね、弟子につきました。ノンクリスチャンの頃ね。一番最初に、弟子についたのは、プロの競輪選手になりたかったので、プロの競輪選手、中学校2年生の時に、弟子入りしたんです。で、プロの選手につきながら、一生懸命、プロの選手を目指しましたけどもね、まあ、会えなく断念しましたね。ね、で、その後、大工さんになろうと思ってね、大工の弟子入れしました。で、これ半年しか持ちませんでしたね。で、よく言われます。大工じゃなくて第一。ここ、わかりました？ね、たっちゃん分かってくれましたけどもね。ですね。ありがとうございます。大工さんってでしょ？こんなの時間取ってても意味ないんですけども、最近ちょうど最近ギャグにはまって親父ギャグがもっとひどくなってきてますけど、大工でしょ？ね。ね、これを9ね。に当てはめて、だから、一人前になってないから第一だってね。もう素人みたいなもんだみたいな話をしたの。分かりました？ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いわゆる、弟子入りしても、いわゆる、ちゃんと学んで訓練して、ある過程を通らないと、いわゆる、まあ、大工さんだったら大工になれなかったり、それから、棟梁になれなかったりします。で、技術者もそうじゃないですか。農夫さんもリフォームしてますよね。で、だから農夫さんも、そうやろ？最初は、でっちぼこやもんな。ね、ね。先輩からこき使われね。ね。嫌な仕事ばっかさせられてね。いじめられた？いじめられなかったらさ、私ね、兄弟子からいじめられたの。もうこんなこと話したら時間がなくなるね。何かっていうと、弟子には何かっていう、そういう訓練の期間っていうのは実はあるんです。でもその訓練を通ることを通して、実は、多くの祝福と恵みを受け取るんです。皆さん。実際的な仕事もそうじゃないですか。ある技術を身につけるためには、私、ある訓練とか学びっていうのが必要なんです。皆さん。で、それと同じように、私たちが、イエス様を信じただけでも素晴らしいことなんですよ。何かと、永遠の滅びから永遠の命に至る、いわゆる、はっきりと方向が変わるから。しかし、神様はそれだけで私を救っているんじゃなくて、その受けた恵みを実は多くの人々のところに流すために、神様は群衆から弟子への招きをされるんですよ。で、今日はその弟子の招きに関してね、いくつかのポイントを見ていきます。で、大宣教命令も先週もお話をしましたけども、それをあなた方は全世界に出て全ての人々に作られたものに福音を述べ伝えなさいでしょ。で、マタイの福音書は、それ言ってあなた方は、すべての国の人々を弟子としなさいって言っています。だから、福音宣教の働きの中には、イエス様を信じてバプテスマを受けさせるだけが目的じゃなくて、その救われた方が、弟子となっていくってことからが、実はその宣教の命令の中にある。で、その中心に、教えなさいって教えるってことがある。訓練させていくってことがある。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、弟子の、歩みの招きの、まず、一つ目の段階。で、それが何かというと、ルカの福音書の14章のですね、25節からお見せしますけどもね、さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼の方を向いて言われた。私の元に来てって書いてあります。で、イエス様の元に来る。 で、今日はルカの福音書と、開けなくてもいいですけども、ルカは、ここは何、14章の、25から35ですけども、マルコの8章の、34から35。この箇所も並行しながらちょっと見ていきますね。で、イエス様のもとに来る。これは何かというと、まず最初の段階なんです。で、これはっきり、私のもとに来てってことが条件になっています。で、イエス様のところに来るってことは、まずイエス様を信じるんですね。ね。で、マルコの福音書の8章のところではね、誰でも私についていきたいと思うならって言っています。ですから、一つ目のポイントとして、イエス様のところに来るとともに、イエス様に、ついていきたいと思うということです。皆さん、私たちの思うところってすごく大切なんです。で、先週も話しましたよね。人は1日に5万から6万、思ったり考え事をするんですって。で、その 85% は、知ってますよね、聞きましたよね。これは、大川先生が話したメッセージ、超読み越しのメッセージなんですけども、85% は否定的な思い、もしくは悪い思いが1日の中に来るんですって。これはそういう統計が取られたんでしょうね。なんか元になってるみたいです。そして人が聞く 70% は否定的なことらしいんです。だから私たちが普段生活しているときに、いいですか、イエス様のことを思わない、神様のことを思わなかったらすると、何かってほとんど 80% から 85% のは否定的な思いとか、いわゆる悪い考えというのが私の人生の中に次から次とやってきてるってことなんです。で、悪いことを思うから語ることからも否定的な言葉が多くなるから聞いてる 70% も否定的な、いわゆる、事柄を聞きやすくなるんです。で、思いというのは皆さん、大切って言ったのは、思いの後に何が来るかって必ず行動に出るんですよ。こんちくしょうと思ってください。この野郎って思って、ずっと思ってたら、必ずこの野郎っていう言葉が出てくるから、その人に向かって。もしくはそのこの野郎と思うような行動が、何かの形で出てしまいます。なぜかって思うことから、私たちの実際的な行動と非常に密接な関わり、関係があるんです。だから逆に私たちがイエス様についていきたいと思うならば、その思いが実は弟子の歩みの実は大きな一歩になるんです。そしてイエス様のとに行く、来るっていう行動を実は起こさせていくんですよ。これはぜひ覚えていただけたい。ですから皆さんね、私たちの思いというのを常に聖書的な施策に合わせていきましょう。聖書的な施策に合わせていく。神の言葉に合わせていく。で、神の思いを、私の思いとするときに聖書では、神の力が完全に表すことができるって書いてあります。だから心の一心によって、施策の一心によって、考えを一心して変えていきなさいって言われてる。これはね、ぜひ覚えて。だから皆さんもね、弟子の歩みの招きに関しての一歩というのは、イエス様の元に来る。ただ皆さんここに、皆さん全員はここに来ているので、ね。ということは皆さんイエス様のところに来ているので、第一段階はクリアって。ね。覚えてください。そして何よりも皆さんがついていきたいという思い。ね。神と共に歩みたい。神の祝福を受けたい。神の恵みを受けたいという思いなんですよ、皆さん。で、この思いってすごく大切だということ、ね。そして次の段階が何かっていうと、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の言い間違いも憎まないものはって書いてあります。で、二つ目のポイントは、このポイントっていうのはね、自分の家族、そして、自分の命を憎む、む、ということです。憎むっていうのは多分表現が悪いと思います。で、これは何かって自分の家族を憎めって言ってるわけじゃありません。聖書はそんなこと言ってませんからね。 皆さん、自分の家族って大切ですよね。ですよね。で、自分の家族って愛してますでしょ。ね。で、自分のお父さん、お母さん、妻、子、ね。それから、兄弟、姉妹。まあ、うちの兄弟は根本的に愛し合ってると思います。よく喧嘩しますけどもね。ね。よく喧嘩してますね。一番下のね、るちゃんが一番あれですけどもね。ね。喧嘩しますね。ね。で、時々お兄ちゃんなんかいない方がいいのにっていうことを言ったりするかもしれないけど、まあ、あれはその一瞬の、あれだけで。で、それ面白いのに、いわゆる、兄弟喧嘩しても、旗から自分の妹や弟が、なんかいじめられると、あれだけ兄弟喧嘩してるのに、ドンとこうやってその、立ち向かうんですよね。で、あれは何かっていうと、やっぱりお互いが何かっていうと、大切だからですよ、皆さん。で、愛し合ってるからですよ、皆さん。で、私も、父も母もそうですし、それからね、まあ、妻も来てるので、ね、つきつけるから言ってるわけではありませんけどね。もちろん愛してますし、子供もね、ね、長男の嫁、ね、次男と次男の嫁はなかなか礼拝に来ませんけどもね。ね、ね、で、子供たちみんな愛してます、皆さん。ね、うちの姉も、それから私の弟も、まだ頑固で救われてないね。年下の弟、年下の弟だけまだ救われてないんですけどもね。でも何かっていうと、やっぱり兄弟として、家族として愛してるじゃないですか。でもね、これね、その自分の家族や自分の命を憎めって言ってるんです。で、これは何かっていうと、自分の家族や自分の命っていうのを何かで自分のものとしてそれを大事とするなって言ってるんです。で、最も大切なものは何かって、それは何かっていうと、神様を何か大事にするんだって。で、神様を愛するんだって。で、神を愛する愛で、何かっていうと、皆さんの家族を愛し、そして自分自身を愛せって言ってるんです。で、キーワードの言葉出てくるんですよ。自分の父は、自分の家族でしょ。で、自分の命でしょ。で、十字架を置くことから関しても自分の十字架を追ってって言ってるんですよ。そして、32節では、自分の財産を全部捨てないればって。だから何かって、弟子の歩みの招きの一つのポイントで、自分自身というのを、私がしっかりと握ったり、自分を何かと極端な言い方すると、歩みの中心の中にドーンと置いたらダメだってことなんですよ。皆さんが生かされていること、皆さんが愛されていること、で、それは何かっていうと、神が皆さんを愛しておられるから。だから何か、神様を皆さんの歩みの人生の中の中心に置きなさいってことだったんですよ。で、それを中心に置いた上で、何かというと、家族を愛し。そしてね、神の愛というのは自分の家族だけじゃないんです、皆さん。イエス・キリストの十字架というのは皆さん覚えてください。すべての方々に、ために十字架あります。で、すべての人を同じように愛してるんです、皆さん。で、皆さん、自分の家族ように、他の家族って愛せます？自分というのをしっかりと握ってしまうときに、で、それがある意味では少し難しくなるんです。実は神様は皆さんに自分の家族を愛するように、実は他の方々も愛してほしい。でもそれは自分自身の持っている愛では無理なんです、皆さん。十字架の上で全ての方々の罪を贖うために自分の愛する一人子を与えてくださった神の愛がなければ、実は私が妻を愛するように、子供を愛するように、貧しい人、傷んでる人、極端に自分に敵対するものに関して愛するってことからあったのは難しくなるんです。で、神様ね、だって全世界のに出て全ての作られたものに福音を述べたんですよ。だから皆さんと同じ全ての人に救いと恵みを与えて、で、全ての人に神に愛されている存在として神のね、愛を流したいと思っておられる。だから弟子は何かというと、自分の家族や自分の命を、まあ、憎むってことは、ある方はですね、憎むってことは、神の愛で愛することだって。神を愛し、神を第一にし、そして神の愛で愛する。ですね。こう覚えてください。ですから、二つ目のポイントは、主を、ね、まあ、第一とする。主を 愛する、これが弟子の歩みのですね、まあ、2つ目の段階で見ることができると思います。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そして3つ目のポイントとして何が出てくるかというと、自分の十字架を追って私についてくるですね。十字架を追い主に従う。ということです。だから自分の十字架を追うってどういうことか、分かりやすく言うならば、マルコの福音書のところではこう書いてありますね。マルコの福音書の8章のところでは、誰でも私についていきたいと思うなら、これは一つの段、ここで言うのは、まあ、一つの段階のところですね、自分を捨て、ね、自分を捨てってこの二つ目のポイントになると思いますけども、そして、自分の十字架を追い私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私を救うために命を失う者はそれを救うのですって書いてあります。ね、だから十字架を追ってね、まあ、自分を捨てて十字架を追うということからは、自分の命を救う。まあ、自分の命を救うということからは、先ほど話したよね。自分の命に属するもの、分かりやすく言うならば、私たちの、いわゆる、何やったっけ、言葉が飛んでっちゃった。意思、いや、計画を何かっていうと、捨てて、神の意思、そして神の計画を行うってことですよ。例外の神様、すべての人に神様は計画を持っておられる。ね、だから自分の十字架を追うということからは、神の、石ってこうでよかったっけ、なんか俺なんか漢字を間違ってるかな、これなんて読む、石でいいですよね。だから私の思っていることですか、考えていることじゃなくて、神が思っていること、神が私にしてほしいことですか、見えませんかね、ごめんなさい。そして神様の計画を行うということです。これが自分の十字架を追い主に従うということです。自分の意思や自分の計画を捨てるですか。で、捨てるっていう時ですね、なんか多くの方が実は失う、なくなってしまって、いわゆる、つまらないっていう思いになっていくかもしれませんが、そうじゃないんです、皆さん。私たちが、皆さんの意思とか計画を神様はダメだって言われるわけじゃないんです。で、それよりも最も大切な事柄が、神の意思や計画を行うことなんです。で、そのためには、私たちの意思や計画を一旦離さなくちゃダメなんですよ。だから捨てるっていうことは何か離すってことです。握ってダメなんですよ。離すと、神の意思と神の計画を私が行うから、皆さんの持ってる計画、これやりたいと思うことからも、実はもっと支給されて、皆さんのところに帰ってくるんですよ。で、そのためには、まず何よりも、私たちが神の意思と計画を行うということが、を優先しなくちゃいけない。だから私たちは、だから自分を捨てて、マルコの福音書では。で、ここでは自分の命を憎むという表現ができます。これはね、覚えてください。ただよくね、わかりました。私は自分の計画を神様あなたに委ねますって言いながらですね、こう、神様にこう、下げるんですけども、ね、で、その後すぐね、あ、ちょっと待ってみたいな感じで、また取り戻ったり、よく言われるね、ブーメラン信仰ってね、 いわゆるその、神様あなたに下げますもん、持ってって全部持ってけ泥棒みたいに投げといて、よく見ると、ここにね、なんか紐のがついておいて、ビューンって投げていってから、ふーっと向こうに行った時に、ふっとまたね、こう戻して、自分のものでしまうって。タコの、糸が切れたタコみたいにしっかりと切ってください、一回。いいですか。人はどうしても自分のうちに計画を持ち合いますよ。計画でダメだと言ってないんです。それも素晴らしい計画があるって神が言ってるんですよ。その神の計画を、神の思いを私たちの思いとするときに、実は私たちが最も祝福されるんですよ、皆さん。また、真実な祝福というのは実はそこから始まってくるんですよ、皆さん。そうすると、実は皆さんがやりたいこと、願ってた思い、それも祝福された形の中で必ず帰ってくる。もっと素晴らしいものになって帰ってくる。だから捨てろって言ってるんですよ。そして何かというと、自分の意思や計画を、行いなさいってことだって。これは何かっていうと、自分の十字架を追うということです。そして、主に従うということです。で、神の意思、神の計画を行うことからは、分かりやすく言うなら、神の御心を行うということです。だから、自分の十字架を追うということからは、皆さんに神が持っている神の御心を私たちが行うということです。それを第一にしていくってことです。ですか。で、これってのは、このような形の中で段階になってくる。で、これがしっかりすると、実は、神の働きっていうのが豊かに表されていくんです。でもこれがしっかりしなかったら、ルカの福音書の14章。塔を築こうとするときに、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうち一人でも、あるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆、彼を嘲笑って、この人は建て始めしたものの、完成できなかったと言うでしょうと。これが、神様は何をしているかというと、弟子たちを通して、神の国の、いわゆる、建築じゃありませんけどもね、拡大をされていかれるんです。神様の技の働きを。どんどん進めていこうとしておられる。でもその働きを正しく何かというと、担うことができないよと言ってるんです。それからね、またね、どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときには、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座って考えずいられましょうか。で、実は戦況という戦いの中においては、2万人と1万人って見たらもう絶対不利じゃないですか、数から言うなら。で、実は聖書から見るなら13万5千人対300人ってね。ね。映画でなんかありましたね。300人って映画。ありませんでしたっけ ?300 とかなんかっていうのがいわゆるその ローマのね、なんか戦いの。あれは皆さんご存知のように、聖書の13万5千人を300人で、いわゆる倒すっていうところが元にあるみたいですけどもね。もっといわゆる人間的には不可能と思うような戦いの中で神は勝利を表し働きを進めていかれる。で、その時何かというと、実は私たちがイエス様のところにね、行ってイエス様についていきたいと思う。で、そして何かで主を大事として主を愛するというところに立って、そして自分の意思じゃなくて神の計画を行うということからをしっかりしない時に、実はその戦いは勝利に終わらないから戦わせないということを書いてあります。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ね。ですから神様はですね、皆さんをもちろん、イエス様を信じる者として導かれたともに、実はこれから来る素晴らしい神様の働きを担ってほしい。で、皆さんが受けた恵み祝福を多くの人々に分け与えてほしいということを願っておられる。で、そのため何かというと、実は、弟子への歩みや皆さんというのは本当に日々招かれているということになっています。で、そのためには、もう終わりますね。イエス様のところに来るということ。イエス様についていきたいということを常に私たちが思うということ。神の御心を行いたいということを思うということから。そして、自分というのをしっかりと握るんじゃなくて、主を大切し、本当に主を愛するという、これを中心に置く。その上で自分の家族も そして全ての方々を何かって私たちは愛していく、使えていく。そしてね、自分の意思とか計画を捨てて神の意思と神の計画を行う、神の御心を行う、つまり主の十字架を追って、自分の十字架を追って主に従うという、これをしっかりすることがですね、まさに神は皆さんにとって弟子としての歩みの中で祝福して用いていかれるということですね。これぜひ覚えていただきたいと思います。でこれからですね、神様はその皆さんが受けた恵み、その愛をですね、本当に全世界に出ていって、全ての方々にその恵みを流してほしい、そういう、ね、計画を持っておられるということです。今一度しっかりと捉えながらですね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。今日は、弟子への歩みに対しての招きということからの中で、大きく分けて3つのポイントから学びました。イエス様、どうか私たちがこれからもその神の恵みのうちを歩み続けてくれる、救われたものとして、また永遠の命が与えられているものとして、そして私たちの弟子への道へと招いておられることをありがとうございます。どうか私たちがこれからも本当にイエス様についていきたいと思いながら、そして私たちが自分の命、また自分の家族だけを愛すのではなく、本当にまず神を愛するという、神を中心に置きに、神を大事としながら、私たちがその恵みを流していくことができるように、そして自分の意思や自分の計画ではなく、神の意思と神の計画のうちを、だから私たちが歩んでいくことができるように、主を助けてください。その私たちを通して主をなそうとされる、その恵みがこの中で豊かにあらされていきますように、助けてください。それではお祈りします。特に癒しが必要な方々ですね、その方々のために共にお祈りしたいと思います。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら、共に心を合わせてお祈りします。大切さん、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない、あなたご自身がその恵みの出た審査導きを持って今日もこの田中におられることをありがとうございます。イエス様、あなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに全ての病を癒されました。癒しにしている主よ、どうかお一人一人の痛んでいるところ、病んでいるところ、また弱っているところに触れ去って、速やかに速やかに速やかに癒されていくことができるように助けください。癒しの力を持って臨んでくださるとともに、癒しの霊を持って臨んでください。癒しのための力を持って豊かに解き放ってくださって、あなたの皆と御心がこの田中でなされていくことができるように助けてくださいましょう。お願いします。この指の、ですね、こう関節かなんか痛い方がいらっしゃいますけれども、まあ、そこに主が触れ去っています。癒しを受け取っていただきたいと思います。またこの、深爪か巻き爪か爪の根元がなんかちょっと痛みある方がいらっしゃいますけど、そこにも主が触れ去っています。癒しを受け取ってください。またこう下に何かこう出来物ができている方がいらっしゃいますけれども、そこにも主が触れ去っています。癒しを受け取ってください。またこう耳の聞こえが最近ちょっと悪くなっている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れ合ってくださっています。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。イエスキリストによって、お一つの体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、イエスキリストによってお話が感じて座り立ち、イエスキリストによって、お一つの体と心を今健康な状態に戻れ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒され、癒され、癒され。なんか目の、なんですか、目の、に奥の方からちょっと分かりませんが、なんかこうゴリゴリっとしているのか、なんかそういう感覚があって、ちょっとなんか違和感と痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくれました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。また喉の奥がちょっと炎症を起こしている方がいらっしゃいますけれども、そこにも触れてくださっています。癒しを受け取ってください。イエスキリストによって、お少々の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエスキリストに宣言です。イエス様、あなたの意思を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持って礼拝いたしましょう。 仰ぎ声を願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをします。